それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はルカによる福音書23章の32節から49節です。教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の152ページ下の方にあります。あれ違った、153ページです。ルカによる福音書23章32節から49節お読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そのときすでに十二時ごろになっていたが、全地が暗くなって三時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろのこと、いろいろの出来事を見たので、胸をたたいて悲しみながら帰った。しかし、イエスの知人たちと、ガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆、遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。それでは、十字架への応答というテーマで、石氷先生にメッセージを伝えていただきます。
イエスが十字架にかかれたときに、イエスの姿をずっと見ていた人たちがいました。弟子たちはほとんどその場にいませんでした。ヨハネによる福音書を見るならば、ヨハネがイエスの十字架のもとで時間を過ごしていたことが書かれています。また、ガリラヤの町からついてきた女性たちもいたようであります。イエスの母マリアも、そのうちの一人であったことが書かれています。また兵隊たちもいました。そのリーダーであった百人隊長は、百卒長はイエス様の十字架を見て、本当にこの人は正しい人であった、本当にこの人は神の子であったというふうに告白をいたしました。当時の指導者たちもその十字架のもとにいました。そのような人々に加えて、あと二人、 イエスの十字架をずっと見ていた人たちがいました。それはイエスと共に十字架につけられた強盗であります。彼らはイエスが十字架につけられるのをずっと見ていました。他の人々は逃げることもできたでありましょう。立ち去ることも、少し部下に任せてその場を離れることもできたでありましょう。しかしこの二人の強盗にはそれはできませんでした。自分も同じように十字架にかけられている中で、ずっとそこでイエスの姿を見続けていたのであります。イエスが父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られた時にもそれを見ていました。自分が同じ十字架にかかって同じ苦しみを受け、自分はイエスを罵り、また周りの人々を罵っている。このルカによる福音書には何も書いてありませんけれども、他の福音書マタイとかマルコを読むと、この最初は二人ともイエスを罵っていたようであります。でも人々はごめんなさい、でも人々はイエスは人々のために祈り、そしてどんな罵りの言葉にも動じないで固く立っておられるのをずっと見ていたのであります。そんな中で二人は違う反応をしました。一人は最後までイエスを罵り続けました。しかしもう一人は違うことを言い始めました。40節から42節の言葉を今日はその言葉に注目したいと思うんでありますが、もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだからこうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。そして言った、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。この人は洗礼を受けたわけではありません。また私たちが洗礼を受ける前に告白をするように、イエスはイエスの十字架は私たちの罪の身代わりだった、イエスは私のためにあの十字架にかかってくださったんだ、イエス様あなたは十字架にかかったのは私たちの罪のためだったんですねと、この人は言ったのではありません。おそらくそのことはまだ分かっていなかったでしょう。しかし彼はイエスから直接、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうという保証をいただいたのであります。言ってしまえば、私たちが普通に考えるクリスチャンの基準を満たしたから、この人は洗礼を受けるための、なんて言ったらいいんでしょう、このプロセスを全部踏んだから、あ、イエス様にあなたは大丈夫だよ、救われたよと言われたのではないのであります。彼はある意味何も分かっていませんでした。でも分かっていたことがあった。それをイエス様は認められたのであります。そしてそのことを彼は告白して、イエス様がそれを受け入れられたのであります。それは二つのことであります。第一が、私たちは私たちのやったことの報いを受けるんだということです。もう一つは、イエス様あなたは王です、あなたは私の王様です。その二つのことを告白したのであります。私たちもそうです。わからないことはたくさんあります。でもこの二つのことを認めるときに、主は私たちを許し天国の約束を与えてくださるんだ。今日はそのことをお話したいと思いました。私たちもこの二つを受け入れるときに、イエス様は私たちを受け入れ天国の約束を与えてくださる。その二つのことを今日は学んでいきたいと思います。まず第一が、私たちはやったことの報いを受けるんだということです。当たり前のことですが、 だんだん当たり前ではなくなってきている大切なことだと思いますね。罪を犯したらその償いをしなければいけない、その罰を受けなければいけない、そこには報いがある。まいた種は刈り取るんだ、ということであります。正直者が、正直者がバカを見るという言葉がありますように、私たち真面目にやっていると逆に損をする、本当に世の中どうかしてるんじゃないかなと思いますが、そんな世の中に慣れっこになってしまって、私たちが世の中を甘く見ているからでしょうかね。最近本当にどうなってるんだろうかなって思います。こんなこともあります。お酒を飲んで運転する、それは危険であります。それは処罰の対象です。それをやった見つかったら、日本も厳しい、アメリカも厳しいんですけれども、でもそれをなんとかすり抜けようという人たちがいます。弁護士を雇ってうまくやるということも見聞きします。いや、もちろんですね、私たち不当な扱いを受けることがないように正当な理由で弁護士に助けてもらうことは大切だと思います。でも皆さん日本語でも英語でも、飲酒運転、弁護士、アメリカ、検索をするとたくさんヒットしますね。そしてあるウェブページに行きますとですね、これだけの血中アルコール濃度だった人も私の弁護でディスミスされました。ですから私に任せてください。そこには 0.25 とかですね、 0.2 を超えるのがあったりするんですね。今 0.08 ですか、すごく厳しいですけれども 0.25 を超えてます。でも私の弁護でこの人はこのケースはディスミスされました。そういうことがですね、本当に弁護士さんの PR になってるわけですね。日本でも子どもの給食費を、ちょっとレベルが違うかもしれませんけど、子どもの給食費を払わない親が増えてきて、お金がないというわけではない、高級な車を買ってローンを払っている、でも給食費は払いたくない。こちらでもですね、先日ある方とお話をしていたら同じような話をしていました。当然払うべきものを滞納している人がいる。当然払うべき、これはこの方はですね、コープの、管理をしている。ところがですね、管理費を払わない人がいる。十何万ドル貯めている人がいる。なんだそりゃというのでありますけれども、十何万ドル、一桁違ったでしょうかね、1万何千ドル、とにかくですね、貯めっぱなしの人がいる。お金がないわけではない。そして結局はその身勝手が通ってしまうこともある。その方はそのようにおっしゃっていました。そんな世の中にあって、そんな道理が通る世の中にあって、神様にも同じ道理が通るのかというと、そうではないのであります。まいたものは刈り取るのだというのであります。道から飛び出したら車にぶつかる、いや、ぶつからなかったらそれはたまたまラッキーだった。自分のすることの報いを受ける当然の結果になる、それを認めることであります。私たちは世の中はそうはいかないと思っているかもしれません。でもそれは世の中の道理が神様の世界で通用するはそうじゃないというのだ。本当に私たちは当たり前のように世の中の道理の方がこの聖書の世界よりも強いかのように思ってしまうんですけど、先生そんなこと言ったってね、世の中じゃね、そうじゃないんですよ言ったって、私たちはそういうことがまことしやかに語られたりするんですけど、とんでもない話でありまして、世の中の道理の方が聖書にも強かったら、私たちは聖書を見る必要は何にもない。先日もニューヨークの VIP 集会で体のデトックスの話を聞きましたね。体の健康を保つために、私ちゃんとメモして聞いてる人間じゃないので、あまり正確な話はデタラメまでいかない、正確な話はできないかもしれないんですが、本当に体に良くないものを本当に言えないように注意して 野菜とかを集中的に食べてですね、3週間デトックスをする。まあ、黒田先生なんかも元気になっちゃった気にしていらっしゃいましたし、 今立石先生もまたしているとおっしゃってましたけれども、野菜とかを食べてね、お肉は最初は食べない、途中からささみだけ食べ始めるとかですね、そんな話をしてらっしゃいましたけれども、体にもそういうのが必要なんだろうなと思いますね。体に必要ならば心にはもっと必要だと思います。世の中の道理が私たちの心を蝕んでいるならば、聖書の御言葉で神様のメッセージで私たちの心のデトックスをしなきゃいけない。それこそ3週間くらい御言葉漬けみたいな感じで、本当に当たり前のように何回、いや、まあ、最低1週間に1回礼拝に出て、本当に私たちは聖書の御言葉によって、神様のメッセージによって私たちの心のデトックスをしなきゃいけないなと思うんですね。聖書は語っています。私たちはやったことの報いを受ける。ローマ人の手紙の6章の23節を読みましょう。でクリスチャンはですね、教会に来てある程度長くなってクリスチャン生活を歩んでると、世の中の道理とはまた違う道理で甘えの気持ちが生まれてきます。6章の23節、ローマ人の手紙の6章の23節ですが、罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにおける永遠の命である。後半が大切ですね。後半が大切です。でも後半が大切だと言われるあまり前半が無視されてしまっている。これ違うんです。後半は前半を追い尽くします。でも前半がなくなってしまうわけではないんです。そこには厳然として前半の原理があるのであります。罪の支払う報酬は死である。罪が支払う報酬、これはリワードですよね。あなたは頑張りましたね、一生懸命頑張りましたね、あなたは十分罪を犯しました、はい、給料です。そこには死が与えられるというのであります。私たちが犯した罪には死という報いがある。しかし聖書では罪が許されるんじゃないですか、いつもあなたはそう牧師だからそう言ってるじゃないですか、許されるって言ってるじゃないですかと言われる方がおられるかもしれません。もう本当にそうです。でもだからこそ私たちが許されるためにイエスの十字架が必要だったのであります。罪の支払う報酬が死であるから、神様は私たちお互いのようにいいよいいよ気にしないでいいよ、そういうふうに許すことができないのであります。人間同士のようにお互い様ですねって、私たちもいや僕もねいろいろ迷惑かけてるからいいよ、そういうお互い様ですからと許すことができるお方ではないのであります。だから私たちの罪の結果である死をイエスが代わりに受け取られることによって、本当に一番恐ろしい方法でそれを身に受けることによって、私たちが救われる道を開かれたのであります。神の賜物、これ神様のプレゼントですね。神様のプレゼントは私たちの主イエスキリストにおける永遠の命です。神様は私たちにプレゼントとしての永遠の命を、だから当然受けるこのリワードは、私たちが頑張りましたねって本当に当然もらえるものは死なんですよ。でもそこを神様はあえてプレゼントとしてイエス様を与え、永遠の命を与えてくださる。でもそこにはイエス様という神の御子が十字架につけられたという出来事必要であり、その中に私たち一人一人の罪の深刻さを見るのであります。まあ、私自身ですね、本当に罪を軽く考えていることがどれだけあるかと思います。これはですね、実際は罪ではなくて失敗だったと思っているんですが、 ある時ですね、私は自分の失敗を許してもらえなかった時がありました。自分の失敗を許してもらえない経験をしました。それは本当にショックでした。私は謝れば許す、頭を下げればごめんなさいと言えば許される、そう思っていました。すみません、誠意を尽くしてすみませんと言えば許してもらえると思ってきました。許さないという人はおられたのかもしれませんけれども、でもそれを口に出さないで心の中で、ただ去っていた方はいたかもしれません。そういう面では申し訳ないなって思いもあるんですが、許さないとはっきり言われた方は初めてだったと思います。私はあなたを許さない。いやー、怖かったですね、辛かったですね。長い時間をかけて許されるという経験もさせていただいたんですが、でもですね、それは本当に辛かったですね。ごめんなさい、すいません、許してください、そう言えば許されると思ってきた。でもそれはとっても甘い考えで、本当は許されなくて当然なんだってことです。それをあえて許していただく、それは本当にありがたいことなんだ。神様の前の罪もそうであります。本当は許されないんです。でもあえて神様はそれを許してくださる。イエス様の十字架という代償をもって許してくださる。イエス様という大きな大きな代償、あの十字架という大きな大きな代償、神の御子が神様から捨てられるという大きな大きな代償を払って、私たちは許されたのであります。自分の罪の深刻さを認めることです。私は罪人です。本来十字架につくのは私の方でした。そのように神様の前に出ようではありませんか。もう一つの彼の告白は、イエス様あなたは王ですという告白です。イエス様あなたは王です。のルカによる福音書に戻ってですね、42節の言葉、23章の42節の言葉に注目したいと思うのでありますが、そして言ったイエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。彼はイエス様が王であることを認めていました。そして自分の身をその王であるイエス様に委ねたのであります。あなたが私を思い出してください。もう一人の強盗の言葉も読んでみましょう。39節ですが、十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう。この言葉のいろんな要素を取り除いて、ただ中心的な言葉だけを拾うと何が残りますか。この人の要求は何ですか。私を救えですよね。その言葉を丁寧に言い換えると、救ってくださいですよ。この人もですね、救ってください。この二人とも要求は本質的には私を救ってくださいなんですよ。でも明らかに違いますよね。一人はイエス様をあざけって言っているのであります。もちろんどうせできないだろうけどって気持ちで、そしてこの要求の中身は何であったかというと、王様はどちらかというとイエスではなく自分です。お前がキリストなら自分を救って俺を救えと命令してるんです。王様は、この言葉の中での王様はイエスではなく自分です。自分を救え、救ってくださいという祈りでありながら、その王様は自分なんです。救い方も指定してるんです。イエスは自分を与えて私たちを救う方でした。自分を与えることによって私たちのために命を与えてくださいました。でも彼は、お前救い主だったら自分を救って俺たちを救えばいいじゃないか、イエス様とは正反対の真逆な方法で要求したのであります。もう一人の強盗は自分の方法に固執しませんでした。ただ私のことを思い出してください。あなたが権威を、あなたが王様として来られるとき、私の ことを思い出してくださいと自分の身をこの王様に委ねたんです。私たちも神様救ってくださいと祈るかもしれません。神様助けてくださいと祈るかもしれません。祝福してくださいと祈るかもしれません。でもその祈りを捧げるとき、私たちの主人は誰でしょうか。私たちの王様は誰でしょうか。この罵り続けた王様のように自分が王様になっていないでしょうか。神様、あなたは神様なんだから、私の人生にもっといいことをしてくださるのが普通じゃないですか。なんであの人にはこういうことをして私にはしてくれないんですか。いつの間にか自分が神様になって、自分が王様になって、神様を信じていると言いながら自分自身が王様になっていないでしょうか。そもそも人間に罪が入ってきたときに、それはこれを食べればあなたが神のようになるということでした。そのサタンの誘惑から始まりました。これを食べればあなたが神になるんだ。そして聖書の歴史は、誰をあなたの王にするかという問いに対する人間の応答の歴史と言ってもいいと思います。偶像礼拝、それは人間の欲望の投影です。人間の欲望が王になっている。どこまでも、どこまでも私たちの心に、私たちの生活に、教会の運営にも、また私たちのこの将来に対する考えについても、自分を王とする力が働いてきます。私たちの罪はそこまでしぶとい。ですから悔い改めは、本質的にはイエス様を王とすることです。私は今まで自分を王としてきました。でもこれから私の人生はあなたが王様です。イエス様はこの冒頭に約束を与えられました。あなたは私と一緒に今日パラダイスにいるだろう。私たちも勇気を持ってお答えしようじゃありませんか。私の王はあなたです、イエス様。私の人生を、私の夢を、私の将来をあなたの御手に委ねます。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがイエス様を私たちに与えてくださいました。それはイエス様が私たちにそのご愛を持って私たちの王様になってくることがためでありました。権力を振るって俺の言うことを聞けと支配する方ではなく、あなたのご愛によって私たちの心を、私たちのすべてを支配するお方として来られました。私たちはどのようにお答えするでしょうか。イエス様、あなたを王としてお迎えいたします。今までは私たちの歩みは自分を王とする歩みだったかもしれません。イエス様、あなたを信じますと言いながら、私はクリスチャンですと言いながら自分を王としていた歩みかもしれません。主、どうか今私たちはあなたの前に自分の身を捧げます。どうかしよう、どうかしよう、あなたが私たちの歩みを守り支え導いてください。あなたを王とする歩みの素晴らしさを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。